日新聞熱血取材。この番組は奈良日日新聞の熱血記者ミスター藤田が奈良で活躍する話題の方々をフォーカスし、 FM ラジオを通じて取材の模様をお伝えしようという試みです。毎月第1週目はノブレスグループ河合範子氏、第2週目はヒロコーポレーション向山貴博氏、第3週目はアクティブエナジー西野光弘氏、第4週目はアルファコーポレーション米田昭一氏をフォーカス。奈良日日新聞は明治31年8月7日創刊。奈良県民と共に歩み、平成30年には創刊120周年を迎えます。現在は奈良に特化したニュース情報を届ける週刊新聞という新しいジャンルを切り開いています。
こんばんは。奈良日日新聞熱血取材の時間がやってまいりました。6月の今日は第1週ということで、ノブレスグループの河合範子代表来ていただいています。そして今日は特別ゲストといたしまして、奈良国立博物館の湯山健一館長にお越しいただいております。館長お忙しいと、今日はありがとうございます。
あの湯山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
なぜ、館長に来ていただいたかといいますと、河合代表は非常に和紙に興味を持っていらっしゃるということございまして、で私どもの新聞でも1月1日付の元旦号でも和紙について提談いただいております。そういったことで今日は特別に来ていただいたという形になっております。で館長、また、6月7日の火曜日から近代和紙の展示の方が始まるということなんですけれども、ちょっとその辺のところをお話しいただくことができればなと思うんですけれども。
はい、この前、去年の2月に第1回の和紙展をやったんですが、それはもうあくまでもその和紙の歴史と、その和紙が今の文化財保護、特に修理の世界ですね、絵画とか、書籍、そういったものの修理の世界でどう使われているかということを中心に見ていただいたわけなんですね。で今回はそれを踏まえてですね、実はその和紙というと、今現代に伝わっている和紙の技術というのは江戸時代以降の技術なんですけれども、実はそれがそのまま使って今和紙が好かれているというふうにお感じになっている方がすごく多いんですが、実はそうじゃなくって、明治の最初にですね、吉井源太という人がですね、いわゆる洋紙パルプの大きい紙に対抗してですね、和紙を大判にして作るという、まさにそれでその和紙がですね、世界にタイプラータイ用紙として広く輸出されて、もう一番世界的に和紙が有名になった、うん、そういう以降の和紙が 今の和紙なんだと、いうことをご理解いただこうということで考えたものです。
なるほどですね。ちなみにね、和食と並んでですね、和紙もユネスコの無形文化遺産に登録されてるんですけども、あまりご存知ない方もいらっしゃるんじゃないかなという気がしますし、で河合代表はその非常にね、和紙に魅せられたということなんですけれども、和紙の魅力というどこに惹かれたんでしょう。
和紙の魅力、 書き物とか書物っていうことの魅力もありますし、まあ、あの奈良県で奈良市でですね観光のことをやっておりますと筆とか墨とかっていうやっぱりあの地元の名産品と一体となって、はい、あの紙が評価いただいてるんじゃないかなと思うんですね。でやっぱり書道のそのお習字の方々が一生懸命努力されているその書の美しさみたいなものもやっぱもっとこう奥深いところをですねこう知っていただきたいなっていうのがお仕事してる中で感じるところでございます。
あの井山館長も非常に和紙にお詳しいという形をお聞きしてるんですけれども、そもそも和紙に見せられたきっかけといいますかね。
まあ、その私は歴史をまあ学生時代に勉強して、はい、まあ、それからいろいろ文化財の世界に入ったわけなんですけど、文化財の世界ということはやっぱり修理ということが一つ大きな柱になるわけで、そういった中では和紙は欠かせない存在だったわけですね。そういう中でまあ具体的な自分の研究取材である古文書を含めて和紙の歴史的な意味ということをもういろんな形でものに接するとですねひしひしと感じて、それをさらにですねきちっと研究していくことが文化財修理にもつながっていくというふうにまあ思ったわけなんですよね。
先ほどちょっと話が出たんですけれども、ね、現代和紙はどういったものに使われているかというのはなかなか、ね、一般の人は理解してないんじゃないかな。どういう形で利用されているんですかね今は。
結構その今というか勝手という意味で言うと、紙はですね単にその書物だけじゃなくて障子とか襖とか建築用資材としても非常に多様に使われてきたと思うんですね。今もやっぱり建築資材で一部使われていることもありますし、それから明かり の素材にも使われます。で、光を通す和紙っていう意味では光を柔らかくする機能があって、それは人間の心を癒すっていうそういう働きも持ってるんじゃないかなっていうふうには思いますね。
なるほどね、はい、分かりました。で和紙は全国他のところでも、ね、色々作られておりますし、奈良でも、ね、昔からこう作られていらっしゃるということなんですけども、奈良の和紙の良さというのはどの辺にあるんでしょうか。
そうですね、奈良の和紙っていうのはもう昔からですね、まあ、延べ紙といってちょうど二十数センチから十数センチ二十センチ近くのそういう形の紙がですね延べ紙といいますけれども、やわやわ紙としてですね、その都で花紙で一番もたはやされたのは一番いいのがその吉野の紙って、まさにそれがその奈良の紙の一番素晴らしいところなんですよね。
先生、そのやわやわ紙っていうのは要はティッシュペーパーのことです
か。それはもうこんなにもう花を噛むのに一番そのいい紙、こんなものってもう都の女性たちが一番もてはやしたという。
なるほど、お肌にいい紙ですね。
なるほど。
あの吉野先輩行った時にですね、あの建築資材っていう話をしたんですけど、杉とかですねそういう硬い素材でも空いておられて、これはかのなんていうか壁材にしても素晴らしいなっていうようなことを思ったんですけど、今も本当に素敵なものをこう一生懸命すいてらっしゃるんです
よ。それは、まあ、あの結局樹皮ですから、それは いろんなものを使うことができますし、それは極端な話はパルプになるわけですから、でもやっぱり日本はあくまでも木の皮の表面を使うという形ですから、それがまあ歴史的にずっと来るわけで、まあ、いろんなタイプの紙は透けるわけなんですよね。
あのやわやわ紙っていうその吉野の紙がいいっていうのは何が付き方技術ですか、それとも水ですか。
それは技術とおそらく水がすごく意味もあったと思いますね。
両方2つ揃わないで、
で
それは家の中に継がれていく文化なんですか。
そうですね、あのやっぱり紙をどうやってすくかというその技術の継承っていうのはそれぞれの家によってこう継承されてきた。それはまさに家での継承っていうのはすごく意味があるんですよね、多分現在もおそらくその比重っていうのはすごく高いと思います。
あの私もだから吉野行ってびっくりしたんですけど、いやあのフランスのルーブルから来てるのよって言って、えこの山奥にそうよって、この仕事はそうなんですよっていうのをもうさらって言われるから、もう大変グローバルなんだなってびっくりしたんですけどね。
そうですね、やっぱり和紙というのはいろんな形でそのヨーロッパの文化財修理やなんかにもですねもう不可欠なものになってますから、やっぱりそういう良さに気がついてやっぱり和紙をいろんな形で使おうというのはですねあのすごく増えてると思いますよ。
でそれらがあの吉野の綺麗な水と綺麗な空気があってこそ できていく。
本当にまさにおっしゃる通りですね。昔はそれが一番素晴らしかったわけですけど、今はなかなかね、その PM とかそれからまあ川でもね、ダムができたりとかいろいろありますからね、それはいろいろ状況は変わってると
。おっしゃってました、黄砂の時は空かないって。でやっぱり飛んできたらその紙がダメになるので、黄砂のタイミングをちょっと休みますっておっしゃってました。
それはもうまさにそうだと思いますよ。
患者の日本の手すき和紙はですね、1000年以上持つというようなことも言われたりするんですけど、なぜそんなに持つんでしょう。
それはいわゆるペーハーの問題なんですけどね、はい、いわゆるヨシみたいに酸性化することはないですが、すごくそういう意味では樹脂自体の持っているその中性性っていうか、それがまあ紙の資料として作っていく過程でいろんな形で手を加えられて、すごくいい形になりますから、そのいわゆる保存状況さえ良ければですね、それも絶対ずっと持つということですね。ただまあ紙自体がこのセルロースが水素結合してるわけですから、やっぱりその湿気なり水でですと元へ戻っちゃうというところがまあ一つあるわけですね。
ね、ただその和紙の方もですね、最近非常に見直されてきているということで、その使い方といいますかね、この和紙の可能性という部分でもなんかすごい広がりがあるんじゃないかというふうに考えているんですけれども、
可能性っていう意味で言うと、本当に今までとは違うことを努力されてる、でやっぱり養子に負けてしまった分ですね、生き方をすごく模索されてると思うんですよ。でさっきも違う素材でついてらっしゃるの、杉の皮なんかは本当にいろんな意味でも楽しみかなって私は思います。で色もそうですし、それからその自然な色でやっておられるので、優しい何か素材になっているかなというふうに思いますね、
なるほど。先ほど幹事の方から今回火曜日からですね、第2回目の和紙展だということ、その和紙の展示の告白でされるのは非常に珍しいことじゃないんですか。
珍しいでしょうね。
今回のね、この和紙、近代和紙の誕生というの展示なんですけれども、見どころというところをちょっとまた改めて。
まあ実はそういう形でその用紙に対して新たに大判の和紙を作って、で対抗するという、それはもう産業技術として成り立つような素晴らしい工夫がされて、それがずっと今に伝わっているんで、それをきちっと理解していただくという、まあ今はその和紙自体がなかなか産業として成り立つような状況じゃありませんので、そういう難しいことはあるんですが、今ある和紙のもう一つの新しい原点ということをご理解いただくと、じゃあこれからいろんな形で和紙を活用していくということにもですね、いろんな意味で参考になるんじゃないかなというふうに思いますね。
建築の話にまた戻って申し訳ないんですけど、はい、和紙が大判の和紙があるから、柱なんかに金箔を貼るのができるようになったっていうのは聞いたことがあるんですね。だから日本のお寺とかが黄金の寺っていうふうに言われるのを金箔を貼るわけですけど、それ非常に紙と関係してるっていうのは伺ったことがあるんですけど、
まあ、そうでしょうね。本来その大型障壁画なんかってのはいわゆる、まあ間に合いっていうか半減の磨削に合うという、そういう大きな版を突き出したというのがちょうど桃山の時代ですよね。そういった形で、まあ、障壁画が作られて、まあ、それがまあいろんな形で身近なところでは障子紙というところに、はいはい、まあ伝わってきたわけですけれども、そういう一つの歴史の流れがやっぱり一つあって、それが根底にあって、じゃあその養子に対抗してどうするかっていうことで、その大判の紙をすすく、まあ、そういう中で例えばタイプライター用紙なんてまさに19世紀のですね、一番大事なものとして、こんな素晴らしいのを日本が作ってくれたってんで、みんな世界では珍重したわけですよね。だからそれでまあ使われたわけですけど、今はもうまたコピー用紙の時代になってしまうから、その用紙の時代になってしまうし、まあ、そういった中では例えば河合社長もよくご存知だと思うんですけど、我々が学生時代なんかではそのガリ版で印刷をしてましたよね。あれはまさに土佐のですね、ガンピを使ってるわけなんですよね。ガンピにパラフィンを塗布してそれで使ってた。だからそこまではずっと使われたの、結局当社版が作られもう使われなくなってから、そこでガタッと需要が落ちてしまって。
なるほど。ちなみにガンピっていうのはどういうものなんですか。
雁皮という、うん、あの木なんですよね。でそれを叩いて薄く伸ばして紙にしてる
って。叩くんです。すくんじゃなくて。
雁皮ってのはあの繊維が短くて、うん、すごくあの緻密で平滑な紙なんです。それが構造と大きく違うところなんで、うん、ですから、まあ、そういう当社版印刷やなんかにも使えるような、そのすごく平滑な紙だから、昔の紙でも雁皮の紙というのは墨が通らないから両面に文字を書くことができたんです。だからあの本屋なんかに盛んに使ってたんですよね。ところが構造の紙っていうのは毛足が長いですから、どうしても墨の浸透率が高いわけで、そうするとあのポッと墨を当てると裏側まで取っちゃう。そうすると両面は書けないです。だけどその雁皮ってのはどうしても西日本しかできませんし、栽培ができないんで、構造はもう全国的に自生してます。栽培ができますんで、その原料の絶対量が全然違うんですよね。なかなか雁皮が足りない時にどうしようかっていうと、構造をあの叩く、内紙するという、それをあの薄ことによって、極めて密度が高くなって、雁皮とあの一見したとこ同じ形で両面書きもできるようになる、まあ、そういういろんな工夫をしてる。
技術的にイノベーションが起きたって感じですよね。まあ、でも今の先生のお話を聞いていくと、紙というのは単なる紙ではなくて字を書く媒体として、もう長い長い人類の歴史の中ですごくこうなんていうか後ろ側に立ちながらあの文字文化を支えてきたすごいやつって感じがしますね。
そうですね。もう本当にもうあの人類のあれとしては大変な文明の、
ですよね。タイプライターの時代まで、それこそ千数百年前、正倉院にある文書からですね、私が面白いなと思ったのは、関白の帝日記、あの世界一古い日記が日本にあることっていうのはですね、あれもすごいなと思ったんですが、
まあ水戸関白記もあれですけどね、まあそれはそうですね、
でその古い自筆の日記がですね、まあ、それがあの光源氏だと言われている方が書いた日記だとかいうようなことを聞くとですね、おばさんであっても女性の私はちょっとドキドキしたりするんですけどねその昔のその方々が、ラブレターを送る、歌を書いて送るっていうのも紙が身近にあったからできるようなお話かなと思ったりもするんですか。
そうですね。 もちろんその紙に文字で表すということはすごく大事なことであって、それはやっぱり105年に五感の再臨が発明して、それがまあ世界的にあのヨーロッパとあの東アジアではちょっと好き方とかあれが違いますけれども、その世界に一番そのプラスになった文明の力であったことは間違いないわけですよね。
なるほど。
すいません、教えてほしいんですけどね、その紙が一番最初にできたいつ頃なんでしょうか。
それは五感所に再臨殿に、まあ、105年という形で載ってるんですが、実際紙自体はあのそれより前の前漢の時代から作ってあったということは、その今 あの遺跡からの発掘品でわかるんですが、ただその古い紙というのは文字が書けるような紙じゃなくて、物を包んだりいろんな形詰め物をしたり、そういうような意味合いがあってたんですよね。でそれがやっぱり文字が書かれるような紙になったってのは、やっぱり再臨という人がそういう技術を集大成して以降のことであって、それがやっぱり一番あの意味を成したっていうことですね。
ということは、その愛の手の墨も同じような時期に発達してくるってことでしょうか。
そうですね。やっぱり当然それはまさに文法手法という筆記用具というか、あれの一番大事な中の一つの素材になるわけですよね。
なるほど。
その当時欧州の方はどうだったの。欧州のやっぱり石にこう書いたりしてたんですか。ヨーロッパの方っていうのは、
欧米の方はですね、それは再臨の発明した紙がずっとその、あのタラスの戦いからずっと西の方へ行って、ヨーロッパへずっと伝わっていくという、そういうまあ歴史的な経緯があるんですね。
素材がないから羊の皮伸ばしてましたよね。羊皮紙っていう、
そうです。
羊の皮。
そうです。
あのですから向こうはマグナカルタにしてもですね、いわゆる公の文書というのは本来の羊皮紙、羊の皮のなめし皮ですね、それに文字を書くというのが本来のあれで、あの一番大事なものはそういうふうにしたけども、その時にはきちっとまああの紙の作り方は伝わってますから、向こうはあのボロ布をですね、それをそれから紙を作る。だからそのすごくそのいわゆる材料を手に入れること自体がもうある時期から大変なことになったんですね。だからそのあの人たちはちょうど16世紀なんか日本に来て、 なんで日本ってのはすごいな、 こんなにその
紙がね、
紙が豊富にできてっていうことをあのケンペルなんかちゃんと記してますもん
ね。逆に言うと日本人は分からないですけど、まあ、大陸もそうですけどね、日本だけが水もあり、それからあの直射日光もあり、素材もあるので、うん、木がよく繁茂する、うん、でそういう意味でもう古い頃から輸出産品でしたよね、紙っていう
のは。それはもう本当にあの河合さんのおっしゃる通りですね。
でそれはすごく日本人として幸せなこと、私たちも分からないけれども、海外から見ると憧れで、あの浮世絵なんかも版画がいっぱいあったことに対して、あの江戸から明治になった時にヨーロッパの人たちが一番あっと驚くものが、
そうですよね、ですから、やっぱりレンブラントが日本の顔皮紙でもってやっぱり木版画っていうのは、もうそれはあのレンブラントの後期のものってみんな日本から輸出されたその岩皮を使ってますからね、それは一番いい形でああいう版画のコントラストを出せて、この最高の紙だったわけですよね。
あのゴッホの美術館へ行ってもゴッホがですね浮世絵を模写してるのが2枚並んでたりするんですけど、多分ヨーロッパの人からするとすごい驚き、あの版画でこれが何枚もあるのかっていうことがものすごく驚きだったんだろうな。
そうですよね、
でも今もともと中国で始まった紙作りなんですけども、今もう中国の方もなんかにほとんど継承されてないみたいなお話で、
まあ、中国でも紙すきはやってますけれど、うん、まあ、必ずしも伝統的なものがそのまま継承されてるかというと、うん、やっぱりいろいろ違う面も見えてますね、
うん、素材というかあの原材料が根本的に違うんだろうなって思います、はい、うんうん、であの環境汚染がやっぱ中国進んでますので、はいはい、それ一つとってもやっぱりそのすごくいいものを作るっていうことが難しくなってきてるんじゃないかなというのはあれですし、あと炭の方もあのお伺いしてると、やっぱり吸ってもそこに何か混ざり物があるから硯が傷がいくとかっていうのことはよくおっしゃいますね。だから日本国内で炭とか筆とかを買って帰られる方がすごく増えてるっていうのを聞きます。
もう少しね、なんかこう和紙がこう生活の中に身近にねあればもっとね活気がついてくるのかなと思ったり、まあ今聞いたなんかこう和紙作ったバッグだとか、
はい、
ね頑丈ですから、はい、なんかそういうのもあるって聞いたことあるんですけど、
そうですね、はい、軽くてすごく楽しみですよね、そういうものも広がってくるといいんじゃないかなと私も思いますね。
海外なんかお聞きしたいことがあると言ってましたんで、ちょっとそちらの方の話、
はい、今日ですね、あの先日、国立博物館の仏教美術館がリニューアルされて見学に行かせていただいたんですけど、素晴らしいですよね、ものすごく美しいというか、あの一人一人の仏様がこう 目の前に迫ってくるような展示をなさってらっしゃってるんですけど、あれをこう作り変えるっていう意図の目標っていうか意図は何だったんですか。
旧奈良博の本館っていうのは今から121年前に、まあ、あの片山と奥間によってできた建物で、重要文化財に指定されてますね。であそこを、まあ、大体平成12年頃から、まあ、彫刻を陳列する館というふうに、まあ、特化する形になったんですけれども、それを、まあ、平成22年、ちょうど1000と1300年の時にですね、それを契機に仏像館ということで、まあ、あの名称を改めてですね、もう仏像を見るご覧いただける館ということで新たにリニューアル、それはまあ照明等を変えたんですけれども、なかなかその展示ケース等は旧来通りのままであったということがありまして、やっぱりそれをその仏像をご覧いただくのに一番いいその展示ケース、免震ケース、そういったそういったものを考えて一新したいということをずっと考えておったんですけれども、まあ、いろいろ雨漏り等があったんですけれども、まあ、それがうまく一つの契機になってですね、全体的なあの中の内装のリニューアルができたということが全く見違える仏像館、本当にもう仏像を見るのにふさわしい形に特化できたんじゃないかなと思ってますね。
あのヨーロッパの美術館へ行くとケースとかそういうものがあまりなくてですね、あの触れてはいけないんですけど間近に見ることができる。で今回の仏像館も照明に仏様が照らし出されていて、でなおかつショーケースみたいなものがないのでですね、仏様に御仏に近づけるっていうのがすごくこう心に響くような なっているなと思って嬉し私自身はすごく嬉しかったんですけど。
そうですね、あの中央の広い部屋の3室というのは露出の展示であって、だから本来仏様がお寺で祀られたと同じような状況で、まあ、ご覧いただける。だから私どものあれはあの文化財ですけれども、これはあくまでも信仰の対象として皆さんが大事に守り伝えてきたものだということをご理解いただけるような、やっぱり一つの展示を作っていかなきゃいけない。それとまあやっぱりそれが安全な形で守られ皆さんにご覧いただけるということは、やっぱり免震台とかそれから免震ケースで、まあ一部のものはきちっと回廊部分はケースに入って安全な状態で、ご覧いただくと。でしかももうケースはほとんど透明度がもう抜群のケースですから、そうですね、同じ仏様、前ご覧になった仏様が全然違う形で今回ご覧いただけたんじゃないかなと思いますね。
思いました、感動しました。それで私自身仏像の見方っていうのはですね、もう全然素人でわからなかったんですけど、ちょうどお邪魔した時に興福寺の国宝館の小西館長、元館長の小西様とお会いして、小西様に阿修羅像の見方っていうのを教わって、そうか仏様はですねこんな風に立ってらっしゃるのかっていうことを教えていただいたんですけど、その小西様とちょうど国宝館の仏像館で会った時にですね、あこれは仏様の巡り合わせだなと。でこうやってまた教えていただける機会をですね手に入れられたっていうのはですね、私自身本当に幸福な時間だったんです。でぜひいろんな方々、海外の方々にですね、ちょっとでも一人でも多くの方に足を運んでいただいて、日本人の造形に対する思いとか、その絵画とは全く違う彫刻表現だと思うんですけど、そういうものを知っていただけたらなってすごく思ったんです。
そうですね、本当にもう日本の仏教美術を代表する仏様を奈良仏像館でご覧いただくと、それはもう飛鳥時代からずっと鎌倉時代まで時代を通してあるわけで、それをご覧いただくと、それぞれの仏様がじゃあ祀られていた それぞれのお寺様に今度足を運ばれると、じゃあこういう歴史的な景観でずっと大事に守られてきた、それを一番まとまってその奈良の博物館で見ていただいて、それぞれ ところにお運びいただくということが、やっぱり奈良の歴史を一番ご理解いただく大きな元になるんじゃないかなというふうに思いますね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は非常に勉強させていただきました。本当に今日は特別ゲストです湯山がね検疫官長をお越しいただきまして本当にどうもありがとうございました。
失礼しました。
日日新聞熱血取材、今回は熱血記者ミスター藤田がノブレスグループ河合代表、そしてゲストの奈良国立博物館湯山館長にお話を伺いました。次週は第2週目、ヒロコーポレーション向山隆弘代表をフォーカスします。どうぞお楽しみに。